BSV はおすすめしませんっていうちょっと話をしようと思います。 BSV っていうのは、BSV チェーンですね。ブロックチェーンの一つで、ビットコインサトシビジョンっていう、名前の略。ただまあビットコインですね、ビットコインですねっていうか、そのビットコインから派生したブロックチェーンで、そもそものその誕生の理由っていうのは、いわゆるそのビットコイン、まあ、BTC ですね。ティッカー名で言うと BTC が、まあ、今のそのブロックサイズ、まあ、ブロックの大きさだと、これからどんどんどんどん使う人が増えていって、まあ、つまりそのトランザクションが増えていった時に、それをこうさばけないよね。さばけないんじゃないかと。ブロックサイズがちっちゃいから、当然入らないわけだから。10分に1回の生成されるブロックの中に、さばけるトランザクションの量が、少なかったら、当然そのね、スムーズに、取引がされていかない、つまりそのスケールしていかないんじゃないかっていう、だからブロックサイズを大きくしようよっていう、まあ、そういう経緯から、いやそもそも一番最初の、まあ、いわゆるそのオリジナルのビットコインと言われる、ビットコインバージョン 0.1 とかなのかな、まあ、2009年代とかそれぐらいの頃ですよね、の頃のビットコインの仕様っていうのは、ブロックサイズが、まあ無制限っていう、まあ、そういう設定だったらしいんですね。ただなんかいろいろ調べていったら、あえてその無制限っていう設定にしていたわけじゃなくて、サトシ・ナカモトがそもそも上限をなんか設定していなかっただけで、無制限を意図していたわけじゃないっていうような、情報というか僕の中では落としどころとしてあるので、まあ、どこまでその無制限っていう意識があったかはちょっと別として、ブロックサイズをそのある程度こう制限して、っていう方向ではもともとなかったらしいんですよね。だから一番最初のその、ビットコインのそもそもいろんな制限をかけていなかった頃のチェーンに戻そうよっていう流れが BSV チェーン、ですね。そう、まあそういうものが BSV チェーンというもので、まあそれはおすすめしたよっていう話ですね。で、僕はその BSV チェーンを、なんだかんだ気に入って2年半以上も使ってます。で、僕がそれを使い始めた理由としては、僕はその NFT アートというものを、まあ、作っていて、まあ、アート表現ですね。デジタル、結果的にまあデジタルアートとして自分の、思ったこととか感じたこととか疑問に思ったこととか、まあ、そういったものをまあ表現したいと。もともと昔からまあ音楽とかその絵を描くとか、まあ、そういった表現が好きだったっていうのもあるんですけどね。で、まあそれで、まあ、NFT アートという形で表現していく上で、どうしてもそのブロックチェーン上にそのじゃあデジタルアートを保存する、まあ、NFT にするっていう時に、どうしてもコスト面があるわけですよね。金銭的なコスト、時間的なコスト。それは例えばそのチェーンによっては、そのデータを保存するために、なんか数十分かかりますとか数時間かかります、ともすると数日かかりますみたいなことも、まああったり、まあそのまあ様々ですね、まあタイミングにもよるけど、でその、それをするためのコストっていうのも、まあ数円単位、数円かからないぐらいで済む場合もあれば、まあ、数十円、数百円、数千円、数万円、ともすると数十万円とかって、まあそれもまあタイミングだったりにもよるんだけど、まあとにかくまあいろいろとこう、そこにはコストの幅があるんですよね。で、そんな中で僕自身はやっぱりコストをなるべくかけずに、そして素早く、手軽にやりたいな、サステナブルにやりたいなっていうふうにやっぱり僕は、まあ、思うようになってね。で、そんな中で、いろんなチェーンを試す中で、自分にしっくりきたのが BSV チェーンだったと。だからさっき話したみたいな、その最初のビットコインの設計思想に戻すとかっていう、そういうなんか思想の話というよりも、僕はどちらかというと NFT を手軽に、まあ楽しむ、手軽に自分自身も挑戦をしていくときに、やりやすいチェーンはどれだろうなで探していって見つかったのが BSV チェーンだったって感じだけど、いろいろとその BSV チェーンについて調べていったら、どうやらいろいろと、まあ経緯のあるというかまあ分けあり、まあある意味で分けありのチェーンってことを知り、そしてその BSV チェーンに関わってるような方々っていうのも、まあ、ちょっと一癖二癖あるような方々が多くて、割とその他のチェーンと対立しちゃったりとかするような、人たちも多いみたいな、ちょっとこう思想強めの人も多かったりとかっていう、ところをだんだんだんだん知っていって、あ、なるほど、だからこんなに、まあある意味僕は BSV チェーンを知った時に、こんなにその要は他のチェーンで解決できていないようなものを解決しているのに、そして僕自身がすごく実用的だって感じるチェーンなのに、なんでこんなに評価されてないの、おかしくないって思うぐらいのいびつさを感じたんですよね。でも当然世の中やっぱり、まあ火のないところに煙は立たぬというか、やっぱり必ず理由があるわけですよね。その違和感の理由っていうのは絶対どっかにある、ちょうど考えた時に、なるほど、この BSV チェーンっていうのは 今のビットコイン、まあ今の BTC、つまりそのビットコイン、世間の思うビットコインに対してのアンチテーゼですよね。いや今の BTC はそれはビットコインじゃないんだ、初期の、ビットコインの形から変わってきてしまって、ある意味その使う前提に立っていない、デジタルゴールドという、価値を保存していくっていう、もともとそのホワイトペーパーでピアツーピアで、お金のやり取りをするっていうところのサトシのビジョンから逸脱しちゃってるんじゃないかっていう、そういう、まあ、思想からスタートしている、だからまあまあまあ なかなかやっぱり一般的には受け入れられないよねっていう、そうそう、だからすごくいびつなところですね、チェーンとしては。そうだけど僕は意外とそういうストーリーも好きだったりするし、そういうなんかね、ある意味ちょっとこう訳ありのというか、まあそうだね、もう超あのマイノリティみたいな、勢力がなんていうのかな、何かを勝ち取っていくみたいなストーリーって好きだったりするし、そうそう、まあだからまあ別に僕自身じゃあ BSV チェーンを選択してから他のチェーンをあの否定したりとか叩くようになりましたかっていうと、別に全然そんなことはね、今も別に他のチェーンは興味があれば触れるし、まあこういう音声発信の場でもね、全然こう情報を共有したりとかもするしね、なんだけど、やっぱそういうストーリーみたいのはなんかねなんか好きだったりするよねっていう、でまあ僕はなんだかんだでその BSV チェーンの中で、まあコミュニティの中で、なんでしょうね、まあほぼほぼ海外の方ですけど、仲良くさせてもらってるし、中にはまあちょっとね、あの癖のある人がいて、まあ、距離を取ってる人もいるけど、だけどすごくまあNFT クリエイターとしても、ある意味評価していただいているところはあって、本当にありがたいですよね。まあ市場の規模としては小さいけどね、まあ小さいから、まあもしかしたら僕みたいな、まあね、別にただの普通の人でもそうやってちょっとこう、なんだろう、継続して活動してるとそうやって評価してもらいたいとか認知してもらいたいとかねっていうのはあるのかもしれない。だからそう考えると、まあいろんな部分で僕にとっては多分ちょうどいいのかもしれない。なんだかんだ、バランスが自分の中では取れてるのかもしれない。だけど、まあおすすめはしないかなっていうそう、同じようにじゃあ NFT アートをね表現したい方がいて、黒さん何チェーンがいいですかねって言われたら、いや僕は BSV チェーンを使ってるよって、だけどまあおすすめはしないかな、僕は満足いってるよっていう、だけど人によって違うしねっていう、なんかその辺がね、あのすごく、こういう音声発信みたいなことを、している中でまあ引っかかるというかね、まあ時々やっぱり複雑な気持ちになるっていうか、まあそれこそその TwitterX でね、あのスペースを毎朝6時からやっていて、まあ今終わった後に今こうやってスタイフで喋ってるんですけど、まあ、今朝もね BSV の話をしながら、いやだけどなんかそのおすすめするっていうのとはまたちょっと違うんだよねって、つまりそれは僕はなんだかんだで BSV コミュニティの中で立ち回っているし、ある意味自分のポジションとかっていうのもあるかもしれない、まあいろんなある意味でインセンティブみたいなものも確保できてる、モチベーションも保ててる、だけどなんだろうな、それは僕だからかもしれないみたいな、話ですよね。まあ、それは別に僕がそのすごいかどうかとかそういう話じゃなくて、僕がたまたまそこにはまっただけであって、だけどやっぱりね、そのじゃあ僕がおすすめして BSV チェーンに来た人が嫌な思いするとかね、何かまあ傷つくじゃないけどね、なんかまあ損をするって分かんない、何を持って損か分かんないけど、そういうこともあるしねっていう、まあもちろんそれは僕の責任っていう話には全てはならないと思いますよ。当然ね、みんなそれぞれこのクリプトっていうのは、まあある意味 DYOR 自己責任の中で、やっていくものだから、当然ね、相手が何を選択するかはその人の領域だから、だけどなんかあんま無責任に BSV チェーンすごいんだよみたいな感じで、というのは、まあ、やっぱり控えようっていうふうに、ある時からやっぱ思うようになりましたね。で本当にこういうなんか、何でしょう、何かを発信するっていう上で、まあ影響力がなければ別に大して気にする必要ないだろうし、別に僕も影響力があるわけじゃないけど、だけど何かをおすすめするって、やっぱりなんていうのかな、気をつけなくちゃいけないよなって、特にそれがおすすめする人に直接的にこうなんか利益みたいなもの、があるものに関しては、そういうのをおすすめしているむしろこう人にはちょっとやっぱり、まあ、注意というか、この人はなんでこれをおすすめしてるんだろうなみたいなことも、まあ、特にインフルエンサーとかかな、まあ、やっぱりちょっとそこの、まあ、裏じゃないけどね、まあ、何か理由があるんだろうなっていうことは、やっぱり考えながら、自分が何か新しいものを選択していく上でも、そういった視点を持ちたいなと思うし、僕自身もこうしてなんだかんだで、まあ、自分の、ね、思ったことをあだこうだこう話して、それを聞いていただけるようなね、まあ、そういう、まあ、環境にあるので、やっぱり自分自身、その、発信の仕方、しゃべるその方向性っていうかね、スタンスっていうのは時々やっぱりメンテナンスしていく必要があるなと思って、今回は、まあ、よく BSV の話はこのスタイフでもしますけど、 だからといって、まあ、おすすめはできないかなっていう、まあ、そんな、まあ、ある意味複雑な、心持ちですっていうね、そんな話をさせていただきました。ということで、お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。